皆さんこんばんは、朝倉真希です。ピフリネットのファンファンファンへようこそ。お聞きのプログラムはインターネット放送局ピフリネットで放送されております。いや、毎日寒いですけれども、皆さん風邪などひいてないでしょうかね。朝倉はですね、最近風邪というよりはどちらかというと歯が痛くてですね、今すごく病院に行っている真っ最中です。皆さん健康には十分気をつけてください。というわけでですね、今日は元気に頑張っていきたいと思うんですけれども、なんと今日はですね、皆さんにビッグニュースがございます。これまでファンファンファン何回かですね、ゲストを迎えながら、頑張ってやってまいりましたけれども、今日はですね、なんと新加入のメンバーを発表できることになりました。おめでとうございます。というわけで、新しくファンファンファンに、DJ として加わっていただくのは紫るなさんです。こんばんは、よろしくお願いします。
紫
るなです。はい、ルナピーはですね、前回の放送にもゲストで出てくれてますけれども、今日の放送からなんと正式加入ということで、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
というわけでですね、今日はルナピーの魅力たっぷりの30分間にしてまいりたいと思っておりますので、皆さん最後までよろしくお付き合いください。
むしろボロが出ちゃうかも。
はい、お願いします。コーナーです。このコーナーは何かテーマを決めて自由にお話ししてしまおうという自由なコーナーです。まあ、今日はね、正式にルナピーが入ってくれた一発目の放送ということでございますので、もうリスナーの皆さんにですね、ルナピーはこういう子だよという魅力をたっぷりとお伝えできればと思ってるんですけれども、改めまして、ルナピー、なんかこうちょっとじゃあ自己紹介とかなんかある？
はい、紫ルナです。普段は女優とタレントをやってまして、いじられキャラで通ってます。
いじられキャラなんだ、はい、よろしくお願い。ちなみにさ、紫るなさんってどういう字書くの？
紫は色の紫じゃないんです。
うん、
普通に小学校1年生で習うような村、村人とかの村に、
あ、はいはいはいはい、
先は花が咲く、
うん、あ、花が咲くね、
口辺に、そうそう、
うんうんうん、
で紫って呼んで、うん、ルナはひらがなです。
ルナちゃんがひらがな、
はい、
なるほどなるほど。これはあれですか、芸名ですか？
もちろんそうです。本名に見えますか？
なんかおしゃれだなと思って。
いや
でもさ、最近の子って名前おしゃれじゃない？
おしゃれっていうかさ、カタカナというか、なんか、
そうそうそう、
外国人、黒人っぽい名前だよね。
そうなの、なんかこうキラキラネームとか言って、うん、読めねえんだよおばちゃんにはみたいな。なんかそういう名前の人とか多いから。
そうだね、当て字っぽいような感じ。
そうそうそう、もしかしたらね、この名前もルナちゃん可愛いけど、もしかしたら本名みたいな。
いや、そこまで新しい人じゃないんだって。
あら、そうですか。ちなみに、年齢は公開されてます？
いやいや、秘密です。
秘密ですね。
昭和生まれです。
昭和生まれ、はい、分かりました。ありがとうございます。これさ、じゃあ何、芸名の由来とかなんかあるの？
うん、本当のぶっちゃけ言うと、ただ普通にひらめいただけなんですけど、
自分で、あ、こういう名前がいいなって、
結構ひねって全然出てこなくて、うん、でもある時、日舞を踊ってたんですね。日本舞踊を踊ってた時に、パッと思い浮かぶなんです。
へー、そっか、ルナピー日舞なんてできんの？
いや、全然できないですけど、ちょっとまあ、ふとセンス持って踊ってる時に思い浮かんだんです、
ふとセンス持って踊ってる時にって。あ、そう、
だからもう直感で決めた名前なんですけど、
うんうんうん、
でもまあ裏付けとして言うとしたら、セラムーンの猫の名前から取りましたとか、色の紫が好きなんでそこからつけましたとか適当に言ってます。
適当にね。
適当というか、まあ、ね、裏付けが欲しいじゃないですか。
まあまあまあまあ、そうだよね。なんかこう名前をつけるにはなんとなく理由があるものね。
そうですね。
そうかそうか、へえ、そうなんだ。なんかあれですよね、なんでこういう世界に入ろうっていうか、女優さんになろうって思ったきっかけは何なんですか？
もともとすんごく目立つのが好きで、
うん、あ、子供の頃から、
あ、子供の頃から目立つというか、浮いてるキャラだったんです。
浮いてるって言っちゃうとちょっとあれだけどさでもなんかこうクラスのなんていうのムードメーカー的な、
よく言えばそうです、
ね、そうだよね、そうだよね、そっかそっか。えそれでそういう何、お芝居と か、はい、なんかそういうのが好きだったってこと。
あでも、うん、ちょっと問題児でクラスの前に行くと結構みんながドン引きしちゃうような発言をしてて、一時一時、うん、なんかもう自分に自信がなくて、うん、ちょっと目立つのは好きだけど人前に立つのが億劫になってた時期があって、
はいはい、
うんうん、それからなんか本当にもう委員会とかも何も入んない、クラブも何もやんないみたいな時期がちょっとあって、うん、心の中が引っこもってた時期があったんですけど、うんうんうん、でもなんかね中3の時に友達から、うん、演劇をなんか3年生送る会でやらないっていう風に言われて、うんうんうん、そこで、まあうん、まあ迷った挙句しぶしぶやったら、うん、なんかみんなからすごい演技うまかったよって喝采を浴びて、すごいもう気持ちよくなっちゃって、
うんうん、
もうこの世界に入ろうって思った。
なるほどね、そこから目覚めたんだ。
そうなんです。
なんかさ、そこからじゃあ何、こう中学3年生の時にじゃあ演劇をやりました、うん、で、あ私女優になりたいって思うじゃないですか、うん、その後って皆さん女優になるにはどうしたらいいの？
いやいやいや、
なんか私そういうのが分かんないんだよね。
どうしたらいいか私も聞きたいですなる方法があるなら教えてほしいです
なるほど、そういうこと。あ、そっか。え、高校に入るじゃんその後、うんうん、で高校時代も演劇を勉強したりするの？
うん、演劇部に入ってたんですけど、でもやっぱり外の活動は全然してなくて、
うんうん、
本当この名前紫ルナにしたのが今年で4年目、来年で5年になるんですけど、それまで本当舞台ばっかりやってた感じなんですけど、最近はもうはじけてちょっと映像とか、
うんうん、
タレント的なこともやってます。
あ、本当。え、なんかこうどういう、こう今後はお仕事をしたいんですか？
そうですね、うん、マルチにやっていきたいんですけど、
うんうん、
今までは結構自分が喋るのがすごく好きだったんですけど、
うんうん、
なんかリポーター的 なんか人にインタビューしたり、うんうん、そういう仕事がしたいなって思います、う
ん、あ、なるほどね。なんかでも私ちょっとその気持ちわかるんだよね。なんか私
ちょっと
違うの、あのね、私ももともと私マスコミの裏方の仕事やってたんですよ。
あ、意外
そうなの。それで、まあ、学校卒業して、高校卒業してこっちに進学で出てきて、うん、でその後就職するじゃないですか人って。大体の人は
大体
そう。それでマスコミの裏方の会社に入ったんですね。
AD みたいな、
AD さんみたいな、うん、まあまあそこからスタートですよね大体、うん、私はもうちょっとこう映像寄りのカメラ編の会社の方なんだけど、で、まあ、カメラのアシスタントから始めて、うん、でマスコミの裏方をやってたんだけれども、まあ、その会社がある日突然、負債を抱えて倒産してしまうんですよ。
あらら
ららで、私ね、それまでこう自分の会社とか身の回りがなんかこう倒産してある日突然なくなっちゃうっていう経験をしたことがなくて、
ね、普通ないかもね。
普通ないよね。普通ない。それで、ある日会社に行ったら、会社がもう不渡りを出して、でもこの会社はダメですと。もう営業ができませんという状況になっていて、でひどいことにその社長が逃げちゃってたんですよ。
何それ、
本当にひどくて。でだからある日突然行ったら会社がなくって、てか会社には入れるんだけど、はい、社長はもうどっか逃げていなくなっちゃってて、で会社の一応専務だけは残っていて、状況をこう整理してる感じで、あとは従業員が今後どうなるんだろうみたいな感じになっていて、うん、でその時に人生を考え直すわけですよ、まあ、当時まだ朝倉もちょっと若くて、これから何でもできるっていう年だったので、今後ねどうしたらいいか、うん、で一応そのマスコミの裏方を続けていくつもりであれば、うん、お取引がある会社で、うん、全員雇ってもいいって言ってくれてる会社があったので、うん、そこにそのままスライドで行くこともできますと。ただこれを機会にもうこういう仕事から足を洗って別の人生を歩くもよしみたいな、
うんうん、
なんかそういう
これを機に、
そうそうそう、選択肢があって、で朝倉は辞めたんです、それを機に、マスコミの裏を、うん、でその時にじゃあ何をやりたいかなって思った時に、やっぱりその仕事柄さ、そのレポーターの方とか、うん、そういう方たちといっぱい実は会っていたんですよね、うんうんうん、私は裏だったから、うん、それでそういう方々といろいろ話をしていく中で、朝倉もなんかこう喋って自分の言葉で何かを誰かに伝えられる仕事っていいなって思い始めてた時だったので、そこで朝倉は、あ、じゃあ私もナレーションの仕事とかならできるかもしれないって、うん、私はあんまり 外に立ってなんかこう映像とかそういうの全然映りたくないんだけど、あの喋ることは好きだったので、うん、じゃあ自分の声で何かを伝えられる仕事っていいなって思って、うん、それでまあそういう何喋りなんてやったことなかったからそういう学校に行ったわけですよ、うん、なんか行ったったってまあ半年間に週に1回なんかこう行くような、なんかこう養成所的な学校あるじゃないですか、うん、
スクールみたいな、
そうそうそうそう、それに行ってでそこで卒業の時にオーディションを受けて、卒業する時全員オーディションを受けるんですね、うんうん、でオーディションを受けてある事務所に私は引っかかって、それでナレーションの仕事とかちょっとやってたんですよ。
お
だからなんかこうなんだろう、レポーターの仕事、さっきルナピーがやりたいって言ってたけど、うん、やっぱ何かを自分で伝える仕事って、うん、なんかすごく魅力あるよね。
あーわかります、
なんかね、
私も裏方の経験してたんで、
う
ん、
あそうなの、
朝倉さんの気持ちすごいわかります
よ。あららら、
あの、うん、ぶっちゃけ裏方やってると、うん、なんであんなタレントさんたちは輝いて、なんで私はこんな雑用なんかやらさなきゃいけないのって思っちゃいます。
私ねそこまで私は裏方は裏方で楽しかったの。なんていうかな、辛かったんだけど、もちろんあの女の子なのにすごい重たい機材とか全然普通に持たされて、で本当メイクする時間もないし、なんかもう本当に寝ないで徹夜で、例えばドラマの収録とか入れば本当に普通にこうスケジュール帳にさ、バラシが28時とか書いてあって、
翌日だよ。
そう、で翌朝でもなぜか分かんないけど6時にはスタンバイとかね、なんか
睡眠時間何時間、
そうそうそうそう、おかしいでしょって、なんかこれ計算合わなくないって、終わった瞬間にスタンバイなんじゃないのみたいな、なんかそういう変なスケジュールとかがあったりとかして、本当辛かったんだけど、でもそれはそれでなんとなく若かったから楽しかったんですよね、朝倉の場合は。
ああ、じゃあ私嫉妬深いのかな。
違う、だからやっぱりそういう気持ちにちゃんとなれる人が外に出ていく人なんだと思うよ。
ああ、
うん、
朝倉そういう負けてたまるかとか、そういう絶対自分が出てやるみたいな気持ちが、う
ん、なんか私はそんなにその外に出たいということではなく、たまたま会社が倒産しちゃったから今後どうするって思って時に、あじゃあなんかそういう喋る仕事とかちょっとやってみようかなって思ったのがきっかけ、
うん、
でなんかこうそのナレーションの仕事をおかげさまでいろいろやらせていただいたりとか、あとはまあ、うん、他局でラジオをやらせてもらったりとか、いろんなそういう喋る仕事をある程度経験させていただいてっていう感じだったので、うん、だからなんか
じゃあ逆に会社が倒産してくれたことがラッキーみたいな、うん。まあ、で言っちゃ悪いけど、
そうだよね、でも今思えばそうなのかも、うん、なんかなんていうのかな、倒産した時は本当に私なんて日だみたいな本当になんかこうこんなことあるのかなって本当に思ったんですよね。
普通さなんか前兆みたいなのあるよね、
そうそうそう、
もうそろそろちょっとごめんなさいみたいな、
ね、考えてみれば前兆はあったんです。
本当ですか。
そう、なぜかというと給料がね、そこの数ヶ月3ヶ月ぐらい支払われてなかったんですよ、だけどマスコミだとさ、ほら後払いだったりするから、うん、出来高のね、うん、だからその例えばドラマの収録がありました、これの分の支払いは翌月の何日ですみたいな、うん、そういうのもあるので、まあもしかしたらそういうことなのかなって思ってみんななんとなく納得してた。でも今思えばおかしいんですよね、やっぱり。
あ、
そうそう、給料がやっぱり月給が払われないっていうのはやっぱちょっと会社の経営としてはおかしいので、
うん、
だからまあでもね、若くて気づかなかったんだよね、そういうことバカだったんだよね、
いやいやいや、
今もバカなんだけど本当にそういうこと気づかなくて、うん、ある日突然って感じでした ね、
ね、その後も社長さんはいなくなっちゃったんですか、もう見つかんないみたいな。
そう、逃げたの、それっきり。
で連絡も取れない、
連絡も取れない。ひどい話だよね、なんか責任感がないと思いませんか、
ね、その借金どうなったんですか。
そう、一応会社差し押さえになったから、ああそこにあった機材とかは全部要するに差し押さえられちゃったんだよね。
ああ
で、あの機材って割と高いのよね、
ああ
カメラとかも、今みたいなほらデジカメで簡単に行くロケとかはもちろんそんなデジカメもねそんなに高いの使ってないかもしれないけど、うん、昔例えばフィルムで撮ってたものの機材とか、うん、普通の昔の VTR で撮る機材とか、うん、そういうものって本当にカメラ1台本当に数百万円を超えてるようなものがあったりとか、いろんな機材がうちの会社、一応機材会社じゃない、その映像会社だったからいっぱいあったんですよ、うん、なのでそういうの全部差し押さえて、でもそれでもどうなったのか分かんないですね、その後は、
ね、
うん、その生産はその会社の偉い人たちが ね、やってたから、私たちみたいなペーペーはさどういうことが起こってこうなったのかがわからないので、そうそう、でも本当ルナピーが言うように、まあ、あれも本当一個の転機だったから、今思えばね、よかったかなって。それで新たな出会いとかもいろいろあったので、うんうんうん、なかなかこう本当に大変な時期ではあったけど、その分なんかこう楽しいこともいっぱいあったかなって思うと、まあ良かったかもしれないですね。あれがないと朝倉今ここにもいないと思うんですよ。
あ、確かに、
うん、喋ることなんてやったことなかったから、それまでだから、まあ、そういうことを考えると天気、人生の天気の一つだったのかなとは思いますね。なのでルナピーまだまだね、これからいろいろいろんな経験がきっとできる子だと思うので、うん、ね、楽しみだね、はい。まあ、ルナピーのそういう成長もですね、このファンファンファンでずっと追っていけたらいいかなと思いますので、はい、皆さん期待していてください。はい、ではですね、次のコーナーではもっともっとルナピーの魅力あふれるコーナーにしていきたいと思いますので、次のコーナーもぜひ聞いてください。